こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。医学英単語リズムで染み込む五感でひらめくは医師、医学生、看護師、看護学生など医療に関わる日本語話者を主な対象にした医学英語の語彙学習書である。監修は富田理科、編集はメディア英語編集部が担い、約740語扱う。単に英単語と和訳を対応させる形式ではなく、診療科や身体部位といった医学的な領域、接頭辞、接尾辞、五感というこの構造、そして音声と発話リズムを組み合わせることが特徴である。付属 CD2 枚にはネイティブ発音の音声が収録され、語を耳から覚え、声に出して反復する学習を中心に据える。医学用語は長く、綴りと発音が結びつきにくいものも多い。本書はその障壁を語源的な手がかりとリズム練習によって下げ、読める語をとっさに口に出せる語へ近づけることを目的とした実践的な教材である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、暗記対象を意味だけでなく発話可能な音へ変えるリズム学習。本書の最も際立つ前提は、医学英単語の習得を視覚的な暗記だけで完結させない点にある。医学用語は綴りを見て意味を確認する段階までは進めても、会話や発表、外国人患者との応対で即座に発音する段階になると負荷が増す。そこで本書は、会話を呼吸とリズムの営みとして捉え、付属 CD のリズムボックスを用いた反復練習を提示する。狙いは単語の知識量を増やすことだけではなく、口の周囲の筋肉を動かし音の連なりになれることである。これは発音の正確さを理論だけで保証する方法ではないが、見覚えのある専門語を発話時に取り出せないという問題への具体的な練習設計になっている。特に多音節でアクセントや母音の処理が難しい医学用語では、音声を聞き一定のリズムで追って発声することにより、綴り音の意味の結びつきが作りやすい。机上での確認と音読を分離せず、身体的な反復を学習の中心に置くことが本書の方法論である。次に、接頭辞、接尾辞、五感から未知の医学用語を推測する構造的整理。約740語を単発の暗記事項として扱うのではなく、接頭辞、接尾辞、五感という構成要素に注意を向けさせる点も本書の重要な特色である。医学英語にはギリシア語、ラテン語由来の要素が多く、同じ語の部品が病態、検査、処置、解剖学的名称などに繰り返し現れる。例えば語尾が示す意味や部位を表す五感を把握していれば、初見の語でも大まかな領域や意味の方向を推測できる場合がある。本書は診療科や部位などのジャンル別分類とこの語構造への着目を組み合わせるため、語彙を孤立したリストとして覚えるよりも関連付けを行いやすい。ただし語形成の知識は万能な翻訳規則ではない。実際の用語には慣用的な意味、略語、例外的な綴りや発音もある。それでも複雑な専門語を分解して理解する視点は、語彙数が増えた時の記憶の整理に役立つ。本書は一語ずつ丸暗記する負担を軽減し、専門用語を再利用可能な要素の組み合わせとして認識させる入門的な足場を提供している。さらに診療科 CV 別の配置が臨床場面との結びつきを支える。本書では単語が診療科や身体部位などのジャンルに沿って整理されている。この編集方針は、医学英語を一般的な試験語彙としてではなく、医療の知識体系と接続した語彙として学ぶために重要である。臨床で必要になる語はアルファベット順に想起されるのではなく、患者の症状、対象臓器、担当領域、検査や治療の文脈とともに必要になることが多い。例えばある部位に関係する語をまとめて確認すれば、名称だけでなく関連する病態や処置の語にも注意が向きやすい。ジャンル別の配列はこのような連想の経路を作る。学習者にとっては、自身が実習や勤務で接する領域から取り組み、後な領域へ広げるという使い方も可能になるだろう。一方で本書は英会話の場面別フレーズ集や包括的な医学辞典ではない。収録後、臨床の説明や問診で活用するには、別途文法、定型表現、患者に平易に説明する英語も必要である。その限界を踏まえても、専門語の基盤を医学的な分類に沿って整える教材として、実務に近い記憶の枠組みを提供している。そして、語源と医学ミニ知識のコラムが記憶の手がかりを増やす。本書には、医学に関するミニ知識や語源にまつわるエピソードを扱うコラムが盛り込まれている。これは単語帳に補助情報を加える装飾ではなく、医学用語の記憶を意味のネットワークへ接続する役割を持つ。専門語は日常語よりも抽象的で、長い綴りや似通った語形のために混同されやすい。語がどのような部位、状態概念に由来するかを知ると、和訳を1対1で覚えるだけの場合よりも、名称に意味的な輪郭が生まれる。さらに語感学習とコラムは相互に補完する。語の構成を機械的に分けるだけでは、記憶が乾いたものになりがちだが、背景知識が加われば、 なぜその語形が用いられるのかを理解する入り口になる。もっともコラムは医学知識を体系的に学ぶための代替物ではない。疾患の診断治療、最新の臨床知見を身につけるには、標準的な専門書やガイドラインが必要である。本書におけるコラムの価値は、語彙学習の集中を保ち、語の由来と概念を結びつける補助線として機能する点にある。音声反復だけに偏らず、意味を考えながら記憶を定着させる構成といえる。最後に、CD 音声と電子版の連続再生が反復学習の運用を具体化する音声教材を付属させていることは、本書の学習法にとって周辺的な特典ではなく、中心的な構成要素である。紙面で語形や意味、分類を確認し、CD でネイティブ発音を聞き、リズムに合わせて声に出すという往復によって、本書の狙いである耳から覚える学習が成立する。章を4つの範囲に分けた連続音声も用意されているとされ、停止や選択の操作を最小限にして繰り返し聞く利用に向く。短時間の通勤通学時には音声で記集語を復習し、机に向かえる時間には語感、和訳、関連情報を確認するといった役割分担が考えられる。この設計はまとまった学習時間を確保しにくい医療従事者や学生にとって実用的である。ただし、聞き流すだけでは意味の識別や綴りの定着、発音の自己修正は不十分になりうる。音声を利用する際も紙面で語の構造と意味を確認し、実際に追証し、必要なら自分の発音を録音して比べるという能動的な反復が望ましい。本書は音声を添えた単語集ではなく、視覚聴覚発話を一つの復習循環に組み込む教材として評価できる。結論として、本書が特に適しているのは医学看護を学び始めた人。英語文献では見たことのある用語を口頭では言いにくい人。そして専門語の発音と基本語彙を並行して整えたい医療従事者である約745という収録規模は、医学英語の全領域を網羅する辞典としてではなく、品質する専門語に計画的に触れるための学習用コアとして位置づけるのが現実的だろう。語彙の意味確認、診療科部位別の分類、接頭辞接尾辞語感への注目、語源やミニ知識、ネイティブ音声を一冊に組み合わせているため、学習者は自分に不足している経路から復習できる。類似の医学単語帳との違いは、発話を筋肉運動とリズムの問題として明確に扱い、 CD を用いた反復練習を学習法の核に置く点にある。これは用語を読めることと緊張する場面でも発音できることの間にある差を意識した設計である。一方、診療英会話の完成、論文執筆、専門知識の深掘りを単独で担う本ではない。そのため、会話表現集、英文読解教材、各専門分野の資料と併用すると効果を広げやすい。専門語を意味、構造、音の3方向から定着させたい読者にとって、反復の方法まで具体化している点が本書の実用的な強みである。ご支援いただける場合はメディア英語編集部ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。